皆さんおはようございます。昨日そして今日もありますけれども、近くの商店街の、子供夏の子供祭りですかという、まあ、催し物がありまして、そこに出店して伝道いたしました。今年はちょっと工夫してですね、去年はこう教会案内のチラシみたいのを渡したんですけれども、なかなか持って行っても読んでいただけなかったり、あまりこうゴミみたいに捨てられちゃうとね、もったいないし、また迷惑もかかりますので、今年はティッシュペーパーを作って、その中に案内を入れてお渡ししたら、まあ、これはみんな持って行ってくださいますね。そして、見てくださるということで喜んでいますけども、昨日はね、フランクフルート40本、それからサーターアンダギーが20個、それから、バナナケーキが10個かな、全部1時間半2時間ぐらいで売れてしまいました。実は、フランクフルート50本2日で分というふうに思ってたんですけれども、もう1日でなくなりそうでですね、急遽また今日の分を買い出しに行ったということで、本当に祝されたなというふうに思います。でも先ほど主事からお話がちょっとありましたですね、子ども食堂、誰でも食堂主催の方の焼きそば屋さんは、14キロ焼きそば売ったっていうのがこれはすごいなと思いましたですね。本当に焼きそば美味しく、私も食べましたけれども、とっても美味しいものでした。今日もまた祈りを持ってですね、そしてまた私たちはそこで別にお金儲けしようとしているわけじゃないわけです。一人でも多くの方にこの教会があるということを知ってもらってですね、そしてそこからこの教会に来る方が起こされるといいなということで、その行事に参加しておりますので、そこで直接奉仕する方も、それからいろいろな事情でそこでは奉仕直接をしない方もですね、祈りを持って、これに関わっていただきたいなというふうに思っています。さて今日はローマの信徒への手紙の方は6章の23節だけを、1節だけを読んでいただきました。先週すでに15節から23節までをテキストとしてメッセージをお伝えしたわけなんですけれども、今日はこの最後の1節だけ、そしてそれと一緒にマタイによる福音書の19章16節から30節、ここを司会者に読んでいただいたんですね。気づかれた方が多いと思いますけれども、共通したテーマは、あるいは言葉は、永遠の命という言葉です。今日は永遠の命についてですね、一緒に学びたいなというふうに思うんですね。永遠の命とこういうふうに聞いてですね、パッと心に浮かぶことは何ですか？死後の命でしょうかね。まあ、私なんか一番最初に来そうなのはそれですね、死後の命。肉体はいつか死んじゃうんだけれども、でも私たち体は死んでも魂は永遠にこう残って生きてるんじゃないか、まあ、そんなことを思い浮かべる方も多いんじゃないかと思います。先週でしたっけ、お盆でしたですね。私の祖父はですね、とっても熱心な仏教徒だったんです。ただお葬式とかですね、それから仏壇を拝むというだけじゃなくて、在家って言いますか、お坊さんじゃないんですけれども、お坊さん並みにいろんなことを知っててね、そしてそれを日々の生活のなんか土台にしているみたいな、そういう人だったんですね。私はおじいちゃん子でありまして、そのおじいさんの家によく遊びに行っていた。お盆になるとまず必ずちっちゃい頃はそこにいたんですね。そうするとですね、まあ、これはいろんな地方によってやり方が違うみたいですけれども、東京でした、長野だったんですけれども、迎え火というのをこう、ね、まあ、持って、それ門のところに行けって言われるわけです、子供の私に。なんでそのするのかって聞くとですね、ご先祖様の霊がこう帰ってくるから門のところでお迎えして、それではいこちらでございますよって、私がこれそれやれっていうわけですね。まあ、今だったらちょっとね、まあ、ちょっと気持ちも悪いし嫌ですっていうかもしれないけれども、子供の頃それをそういうことをやってたんです。それで今言いましたようにおじいちゃんに、 このおじいちゃんのお父さんもね、おじいちゃんもね、みんな死んじゃったけれども、でも魂は生きてるんだよっていうふうに言われた時にですね、なんかそれは当たり前のことだなっていうか、前からそんなことは知ってたような気がいたしました。まあ、もしかしたら誰でも人はですね、なんとなく死んだ後私たちはもう全くゼロになってしまうんじゃなくて、魂のようなものが残るんじゃないか、それが永遠の命なんじゃないか、まあ、そんな感覚ってあるような気がいたします。でも今読みましたローマの信徒への手紙の6章23節では、神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なんだって、こういうふうに語ってるんですよね。誰でも持ってるわけじゃなくて、神様の賜物なんだこれは、とそのプレゼント、それをもらった人は永遠の命持ってるんだと、こういうふうに言ってるわけです。そうするとどうなんだろうか。キリスト者になるともう裁きを受けることがないから永遠の命をいただける。だけれどもそうじゃないと永遠の命はないってことなのかな、そんなふうにも、まあ、読めますよね。でも一方で先ほど申しましたように、この人はみんなですね、イエス様を信じようが信じまいがそんなことに関係なく、もう永遠にこう魂はあるんだというような思いもいたします。このですね、永遠というのは時間の長さというか、まあ、時間をもう超えたそういうものだというふうに捉えるならばですね、確かに命というのは死んじゃったというところでも終わりじゃなくて、時間を超えて永遠の存在なんだ、全ての人にその永遠の命があるんだということだと思いますね。だけれども同時に、もう一箇所開かなくても結構ですが、ヨハネの福音書の17章3節を読みますと、永遠の命とは何か、それは唯一の真の神であるあられるあなたと、つまり父なる神様とあなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです、ってこういうふうに書いてあるんですね。永遠の命っていうのは、この10時間があり10年があり1億年があり、ずっとそしてもうその時間というものも超えたもう向こう側に永遠がある、まあこの時間の長さの延長みたいなものだという、そういう意味もあるかもしれないけれども、ここでは永遠の命っていうのは知ることだと、何を知るか、神様のことを知ることだと、こういうふうに言っているわけです。ですからこのヨハネの福音書17章3節の言っている永遠の命、ここから考えると永遠の命っていうのは長さということじゃなくて、命の質、生きるっていうことの質のことを言ってるんだなということも分かってきます。神様がおられるってことを知っているっていうだけじゃなくて、私の神様、私の主だというふうに神様を知っていくこと、神様が私たちを愛してくださってですね、そしていつも一緒にいてくださる、世の終わりまで一緒にいるというふうにおっしゃってくださった、そしてただそこにぼーっといるだけじゃなくて、私たちを導いてくださるし寄り添ってくださる、ですね、そういうパラカレオという言葉ありますけれども、隣にいて一緒にいてくれる、そういう神様として知っていくこと、それが永遠の命なんだ。だから頭で知ってる、それも大切かもしれないけれども、そこにとどまらないでその知識を生きていること、それが永遠の命ということの意味なんだ。なんかこう回ってですね、ごちゃごちゃして切れましたけれども、まあ、そういうふうに考えることができますよね。永遠の命っていうのは単に長いとか短いとかそういうことじゃなくて、質なんだなと。そうしますとですね、この永遠の命というのは何か、神様のことを知ることです。その知るということは 1+1=2 ですよということを知るのとちょっと違うということに気がついてきます。1たす1っていうのは2になるんだってことを学んだ、分かる、そうするともうそこでこの知識は完成しますよね。そこからいろいろなことがね、こう展開していくってことはありません、奥がありません、そこから先。でも 永遠の命、神様を知る、キリストを知る、その知識というのはこう知ったからそこで終わりってことはないですよね。それはなんか奥行きがあります。それも1メーター先で終わり、10メーター先で終わりということじゃなくて、なんかね、こうずっと奥がある、とどまるところがない。永遠の命、神様を知るというそのことについてはとどまることがないということを私たちは体験的にも知ることができます。もちろん出発点があるんですね。それは聖書を読んだり、あるいは教会でちょっとお話を聞いたり、あるいはこの水曜日なり の学びの会に出てみたり、あるいはキリスト教の本を読んでみたり、そういうようなことをして、あ、なるほど、神様っていうのはおられるのかなと。何かこの本によると何でも知っておられるそうだ、時間を超えておられるそうだ、全てのものを作られたそうだ、ね、試験やったら100点取れる、そういうね、これは丸ですか×ですか、神様は永遠です、あ、これ丸だっていうふうにね、まあ、そういう知識として知るっていうのは出発点ですよね。私たちが今読み続けているローマ書の10章17節には、実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです、とこういうふうに書いてあります。ですから、まあ、このキリスト教会のですね、一つの、まあ、ある意味特徴かもしれないと思うんですけれども、いや、私はとにかく教会のメンバーになりたいですから、お願いしますとかね、じゃあそのためにもう献金もいっぱいしますとかね、言われても、あ、どうぞどうぞっていうふうに言うことはできないわけですね。信仰は聞くことに始まる。まずイエス様のことを知ってください、そこに始まりますから。そして信じた方がメンバーになるということですね。でもメンバーになった、なるほど、今もこのバプテスマの準備をしてくださっている方いらっしゃいますけれども、このイエス・キリストが救い主なんだと、あるいはさっき言ったように神様は永遠なんだとか、何でも知っておられるんだとか、そういうことを知ってくださった。でもそこからですね、それはもう始まりですが、からそこから日々の生活の中でこの知識が深まっていく、あるいは本当にこの実体のあるものとなっていくわけです。育っていくという言葉もありますけれども、あ、なるほど、今日このことの中に本当に神様がいてくださったんだと、神様は本当に私たちを慰めてくださる慰め主だという、そういうふうに聞いたけれども、そして、あ、なるほど、この聖書の箇所がそのことを伝えてるかな、慰めの言葉かなと思ったけれども、本当に今日私はこの言葉によって慰められたとか、力をいただいたとかですね、語りかけてくださったとか、そういう体験というのを必ずするようになるわけです。あるいはまた、この神様はこういうふうにしなさい、ちょっとそのためには自分の今まで当たり前にしてきた生活のね、パターンをちょっと変えなければならない、大変だな、しんどいな、それから大丈夫かな、そんなことして、というふうに心配したりもしますけれども、でも神様が示すところに従って一歩踏み出したら、本当に今まで知らなかった新しい地平が開けたとかですね、なんかこの信仰っていうのは風呂敷を広げれば広げるだけ、それだけですね、まあ、深さを増すと言いましょうか、いろんなことを本当にこう知っていくという、そういう面があるんだなと。それが永遠の命の意味なんですね。永遠の命というのは、唯一の真の神であられるあなたとあなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。知ることです。知り続けること、もっと知ることです。より深く知っていくことです。これが永遠の命です。そういうことです。さあ、じゃあどのようにして、もうちょっとですね、この永遠の命っていうのをもどのようにして知るんだろうか。そのことをマタイの福音書のイエス様に出会った一人の金持ちの青年、この人のエピソードから学んでみたいというふうに思うわけです。この出来事はとっても印象的だったみたいですね、弟子たちに。マタイの福音書もマルコの福音書もルカの福音書もそれぞれの言葉で伝えています。ですからみんなが本当にね、印象に残ったんだと思いますよね。どんな出来事だったんだろうかと。ある青年が来たんですね、イエス様のところに。 それで質問するわけです。イエス様、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらいいんでしょうか。こういうふうに聞くんですね。でイエス様は答えるわけです。こういうこれこれの掟を守りなさい、ね、父母を敬えとか、あなた10回知ってるでしょと、守りなさいと。そうするとこの人はそれは全部守ってます、こういうふうに言うわけです。でこの全部守ってますって言った言葉には私は嘘はないと思います。もちろんこの人も人間ですから、お父さんお母さんのことにイラッとしたりね、ちょっと口答えしたりそういうことあったでしょう。でもこうなんていうのかな、全体として見てというかね、彼の生活態度として見て、彼が言っている通りに、本当にこの神様の掟を愛してね、守ろうとして、それで守ってきたんだと思いますよ。だから彼は言えたんですね、守ってきましたイエス様って。そしたらイエス様はね、分かったと。それじゃあ持ち物を売り払って貧しい人にこの使ってもらってね、そして私に従ってきなさいと、こういうふうにおっしゃった。そしたらこの青年は悲しみながら立ち去ったっていう、そういう出来事。まあね、みんなの印象に残ったけど、そんな複雑な出来事じゃないですよね。でもすごく彼らの弟子たちに印象に残った。さっき申しましたように、とっても誠実な青年です。この人はね、神様を知りたい、永遠の命を得たいと、ね、そのためにと思って一生懸命、神様に喜ばれようと律法を守ってきたわけです。ユダヤ人ですよねこの人ですから、律法を守ればというふうに思ってね、一生懸命それに従ってきたわけです。でも彼はね、もし自分守ってる大丈夫だ、私永遠の命持ってると思うならば、イエス様のところにわざわざ来て、永遠の命を得るためにはどんな良いことすればいいんですかって聞く必要はなかったですよね。でも彼はね、聞きに来たということはまだ足りないんじゃないだろうかと、もう大丈夫なんだろうかと、まあね、不安だったんですよね。不安だったからこのイエス様のところに来て聞いたわけです。さてイエス様はなぜね、掟を守りなさいとこういうふうに言ったんだろうかとね。掟を守ることによっても永遠の命を得ることができるんだろうかね。イエス様は掟を守りなさいと言ったときに、そうすればあなたはね、救われるからとか、永遠の命が与えられるからっていう、そのことを言うために問うたんじゃないんですね。この問いはね、まあなんていうのかな、気がつかせるための問いなんですよね。この青年の、まあ、勘違いと言いましょうか、思い違いを正しかったから、掟を守りなさいって言ったわけです。なんでこういうふうに言ったかというと、この青年は行いによって救われるんだ。掟を守ることによって神を知り永遠の命を得ることができるんだっていうふうにずっと思って、そのためにもう一生懸命こう掟を守っていたわけでしょ。イエス様はここに根本的な間違いがあるってことを知ってたわけですよね。それでまあ私たちもよくありますよね、そういうこういうことって、あなたのここがダメですよなんて言われるとね、カチンときてね、なかなか私たちって、まあ私たちじゃない、私はね頑固だから、そう言われちゃうと受け入れたくないなんて思ったりするけれども、なんかこうね、上手にこう質問されて、そしてあれちょっと待ってよっていうふうに気がつくことってあるじゃないですか。イエス様もそのような目的でこの人に掟を守ってごらんなさいとこういうふうに言ったわけです。この青年は先ほど申しましたように、そういうことをね、全部守ってます、小さい頃から守ってるんです、まだ欠けてますかというふうに聞いたわけですよね。まあ、本当に行いによって永遠の命を得られるんだとか、行いによって救われるんだ、救われた人が行いによって、この神様との恵みをいただけるんだとかね、救いをキープできるんだとかね、そういう誤解をしていると不安から逃れることはできないですよね、本当にね。本当に足りてるんだろうかというふうに思ってしまうものです。この青年は本当にこの行いによる永遠の命という枠組みの中にね、もうがっちりはまり込んでいたんですね。だから彼にとってこのイエス様の言葉全体が聞こえなかったです。イエス様は何て言ったんでしょうか。その後 持ち物を売り払って従ってきなさいと、こういうふうに言ったわけです。イエス様の言葉のポイントはどっちなんでしょうか。従ってきなさい、そのためにあなたは持ち物ちょっと邪魔になってるよと、こういうふうに言ったわけです。でも彼は持ち物を売るとか捨てるとか、この寄付するとか、そういう行いのことばっかりにこう焦点があったからね、イエス様の言葉のその前半の持ち物を売りなさいっていう方にもうね、すぐにこう心がそっち行ったわけでしょうね。そして実は彼はそれだけはできないことだったんです。なぜなんでしょうかね。持ち物を売り払って従ってきなさい。今までたくさん寄付をしてきたと思います、彼のことだから。いっぱいね、捧げ物もしてきたと思います。でも売り払うことはできない。まあそりゃそうだよね、全部売り払いなさいって言われてなかなかそうできるもんじゃない。でもそれ以上に彼にとってこの財産と言いましょうか、持ち物だけはね、まあお金と言ってもいいかもしれない、それだけはね、手放すことのできない究極の頼りだったんですね。イエス様はそのことを知っていたから、持ち物を売り払って従ってきなさいと、こういうふうにおっしゃいました。彼にとって持ち物は、物やお金は実は頼りにしていたものだったんです。偶像だったんです。だからイエス様はね、他のところではちょっとニュアンス違いますよ。例えばザーカイという人も、もうお金命っていう人でした。もうお金が頼り、お金があればということでですね、まあ人に嫌われても、いやもうそんなの構わない、少しでもお金がたくさんある方がいいんだっていう人だったんです。そしてイエス様がザーカイとお話した時にですね、彼は全部手放すことできなかったですよね。彼の持っているもの、財産の半分を貧しい人に施します、逆に言うと半分は取っとこうと思ったわけでしょ。それから、まあ、当時のこのザーカイという人は、まあ、あの主税人という、まあ、職業と言いましょうか、まあ、ちょっとね、あのいろいろな不正なことをして多めに取ったりしてたんですよ、この人も、この人は。でもそのことを覚えてるんでしょうね。騙し取ってたら4倍して返します、こういうふうに言いました。彼は本当にこの半分は捧げるとか言いましたけれども、全部手放すなんて言わなかったし言えなかったです。でもイエス様はどうですか。いや全部手放さなきゃダメだよ、そうして従ってきなさいというふうには言わなかったですよね。ザーカイに今日救いがこの家に訪れた、まあ、ザーカイに言ったのか、そこにいる人に言ったのか、いや自分自身に言ったんでしょうね。イエス様は本当に喜んでね、ザーカイが今まではもうね、あのお金だったものだということだったけれども、それ半分手放すと言った、そして、この私はね、このイエス様に従いたいというふうに言った、まあそれで十分じゃないかということで、とっても喜ばれたわけです。救いがこの家に来たと。だから先ほどの青年に戻りましょう。あの若いでしょう、青年がですね、いや私はお金を神様みたいにしていましたと、頼っていましたと、ちょっとね、イエス様がおっしゃるように全部というわけにはいかないけれども、もう私もね半分とかね、まあこのそれに頼っていたんだと、だからそれをやめて私はこれからイエス様に従いますと言ったら、もうイエス様はそれで十分と、よく言った、嬉しいよというふうに言ったに違いないわけですよね。従うということは信頼するということです。誰でも信頼するからその人に従ったり、ものであっても信頼するからそれを貯めて、頼るわけです。でもイエス様はある時こう言いました。誰も二人の主人に仕えることはできない、神と富とに仕えることはできないというふうにおっしゃいました。ここで富というのは何も金銭に限らないと思います。この世にあるものを代表して富というふうにイエス様はおっしゃった。つまり例えば自分は結構頭がいいかもしれないな、私は結構詳細ある方だな、事務能力だったらまあまあいい線いくな、まあそういう、まあ、与えられた、まあ、天賦の 才能といいましょうか、得意分野といいましょうか、それがですね頼りであるならば、これも富ですよ。あるいは自分はこういう学歴がある、職歴がある、ね、あるいは私は大きな会社に勤めているから多分大丈夫だ、なんとなく安心しているとすれば、それも富ということになります。つまり神様以外の頼るものをここでは富と言っているんですね。 だから神様に使えるか、それから使いながら神様以外のものも神様として二人に使えることはできません、とこういうふうにおっしゃったわけです。そしてこの二つに従うことをやめるのをするのではなくて、富に従うのではなくてイエス様に従いなさい、そうすれば永遠の命を得ることができますよ、とこういうふうに言ったわけです。そうすれば永遠の命というものが見えてきて、味わって体験して、つまり神様と共に歩むということを味わって体験して、そしてここに本当の生き方があるんだということを知るようになりますよ、というふうにイエス様はおっしゃっていたわけです。でもやっぱりね、確かに捨てるということは伴いますよね。この青年はまさにその財産というものを捨てなければなりません。それは一文無しになるということではありませんよね。イエス様は今日読んだところでも、父や母を捨てて私に従わなければというふうに言いましたから、あ、そうか、じゃあ父も母も本当に捨てなきゃいけないんだと、そういうことじゃないでしょ。でもそれを第一とするんじゃなくて、神様を第一としなさい、とこういうふうに言っている。そういう意味ではある意味捨てなければならないわけです。そして実は捨てた時にこそ、その捨てたものっていうのは命を得るんですよ。本当に生きてくるの、ね、才能に頼っていた、先ほどの詳細でも何でもいいんですけれども、才能に頼っていたとするならば、それに頼ること、これがあるから私はこれで生きていくんだ、これで生活を支えてというふうにね、まあそれはいいんですよ、いいけれども、もうそこだけね、もう神様じゃなくてこれという、それを、その思いを捨てた時にね、その才能は生かされてきます。主の手の中に預けられた時に、私たちの才能や持ち物は生かされています。ああなるほど、じゃあ捨てなきゃいけないんだ、頼りにしているものを捨てよう、あ、捨てよう捨てよう、ね、そういうふうにね、捨てることに焦点を合わせても捨てられないね。なかなか そこに焦点を合わせるとね、いややっぱりでもっていうふうにね、魅力がね見えてくるわけよね。ですから私たちはそうではなくて、イエス様の方に視線を移す、そこに焦点を合わす、そうするとですね、私たちの今まで頼っていたものっていうものの色合いは薄れていきます。イエス様っていうのはそれだけの魅力のある方なんです。イエス様にだから私たちはですね、焦点を合わせる、これがポイントなんです。どうやってポイントを表せるのか、そうですよね、聖書に記された言葉、そこに文字、そこに神様の言葉を読み取っていくということですよね。神様の言葉、聖書に親しみ、その言葉を通して自分のことを見る。私たちは人と比較して自分を見て、まあかなりすごいとか、いやダメだなとか、そういうふうになんか思ったりするものですけれども、そうではなくて、神様が私をどういうふうに見てくださっているのか、まず私は神様によって作られたじゃないか、神様は今私の命を今支えてくださっているんじゃないか、神様は今このですね、私を慰めてくださっているじゃないか、そのようにですね、自分を神様の目で見るということです。そしてそうするとですね、神様の示す方向とか導きというのが見えるようになってきますから、そこに従っていくということなんです。そうすると永遠の命を、まさに 1+1 が2、ここで終わり、永遠の命、はい、これで知識で終わりということではなくて、生きたものとして知って、もっと知って、さらに知っていく、そういう地平が開けてくるんです。これがね、ダイナミックな、みずみずしいクリスチャン生活なんですね。そしてこの永遠の命を知っていくということがないとですね、まあちょっと誤解の生む言い方かもしれませんけれども、クリスチャン生活はそんなに楽しいものではない、また結構ね、怖い生き方になってしまう。でもイエス・キリストに従うというところに自分をかけてみる、その時に私たちは、なるほど、神様は私たちを支えてくださるんだ、なるほど、神様は私たちを導いてくださるんだということを味わっていくことになるわけです。そしてこれがダイナミックな、みずみずしいクリスチャンの生き方なんですね。私はイエス様を信じてバプテスマを受けた時ですね、 もう40年近く前になるんですけれども、その教会の人にこれからねたくさんのことをねたくさん神様を経験するようになりますよとこういうふうに言われたんです。私その時何言ってるのか分かんなかったね、正直言って。あの神様を経験するあまりよく分かんなかったんですけれども、でもその後その時私はサラリーマンでしたけれども、主の導きを信じて、退職、まあこれも一つの捨てる行為でした、退職しました。そして進学校に行きましたね。卒業してその時にはコロラド州のデンバーという町で日本人やアジアの人たちに伝道したらどうですかというすごく私にとって魅力的なお誘いがあったんですけれども、だけれども神様の御心は自分の国に帰って、このイエス様を語るということだということを、まあ、知ってましたから後ろ髪を引かれる思いで、日本に帰ってきました。一度バプテスト教会を離れたんですけれども、そして大きな教会で、まあ、一生仕えていこうとここでというふうに一度思ったんですけれども、でもバプテスト教会に戻りなさいというそういう導きがあった、それに従った。まあそういうことを通してですね、自分の出来事を振り返るとですね、あ本当にやっぱりこうねちょっと大変でも一歩を踏み出すということによって神様は私にこの永遠の命っていうのは何なのか、それを示してくださったなということをこう振り返り見ることができます。神様が私に関心を持ってくださり、そして導いてくださり、用いようとしてくださってきたんだなということを知る知識は深まってまいりました。そしてこれからも永遠の命の、まあ、もっと深いところに進ませていただくんだろう、いただくんだろうなというふうにも思っています。まあ、クリスチャン生活何がねこれやっぱりミソかというかポイントか、信じた救われた、まあそれは素晴らしいね、でもそれは出発点なんだということを今日は学びました。そこから先があるのよね。オリンピックに出ることは素晴らしい、 100m 選手あそこのスタートラインには立つことっていうかこうね用意どんの姿勢を取ることは素晴らしい、でもここでもう感激しちゃってねもう走んなくてもいいやっていう選手はいないでしょう。やっぱりそこから走るということがありますよね。クリスチャンも同じで、救われたということ、イエス様を信じた、導かれた、この信仰に導かれた、素晴らしいことですけれども、そこで 1+1 は2で終わりということではなく、そこから永遠の命への招きがあるんだということ、そして永遠の命への招きにどう従っていくのかというのはイエス・キリストの御言葉に聞き、この語られるところに従っていくんだ、そこにですね、みずみずしいクリスチャン生活が開かれていくんだということを私たちは覚えたいというふうに思います。今日は永遠の命について考えてみました。一言お祈りをさせていただきます。天の神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちが救われて、そして、イエス・キリストを知ること、神様を知ることが永遠の命だということを今日あなたから聞きました。知り続けるということ、そしてその知るためにはあなたに目を据えて、あなたの声に耳を傾けて、そしてあなたの導きに従って、捨てるものがあってもそこで捨てて一歩踏み出すときに、その永遠の命の扉が開いていくんだということを今日聞いて感謝いたします。どうぞこの私たちの仲間の中に、そのようなもう一歩踏み出しなさいという声を聞いている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。どうぞ永遠の命への招きがそこでされていますから、主に信頼して踏み出していくことができますように導いてください。またこの教会全体としていろいろなチャレンジがこれからあると思いますけれども、そのチャレンジは永遠の命へのチャレンジ、より深くこの教会が神様を知っていくためのチャレンジだということを思います。どうぞ神様、私たちがそのことにも備えられる、日々の信仰生活の中で備えられる、そういう一人一人でありますようにお導きください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。